今日は、来週の日曜日、15日日曜日、はい、12時から高円寺のリトルケイブ、新宿じゃなしに高円寺のリトルケイブで、トリックテイキングの、本当に面白いトリックテイキングの世界というですね、なんか3年、4年ぐらい前にやったイベントをもう一回やってみようかということで、というのをやろうと思ってます。すね、はい。取り手イベントね。はい。で、それに伴い、
アナウンスはね、してあって、皆さんもね、バナー、ガラシとボードゲームの、はい、X ですとかでバナーの方をご覧にいただけますんで、そちらちょっと見ていただくとわかるんですけれども。
はい。
はい。ぜひちょっとね、ポストも辿ってもらえればと思うんですが。
はい、そうですね。はい、で、それで今日は、まあ、取り手の、について、もう一回ちょっと、一からじゃないけども、その3年前にも同じような企画をやってて、配信も同じようなことをやってるんですが、まあそんな感じのことをもう一回ちょっと何をもってトリックテイキングなのだとか、トリックテイキングの面白さとはというか、その、まあイベントにつながるような序章的な話をできても、できたらいいのかなと思ってます。ということで、もう円卓さんに呼んじゃいますか。田中さん。
そうですね。はい。
うん。どうですかトリックテイキング、最近って面白いトリックテイキングとかってありましたか、なんかそんな。
最近ですか、
うん、
トリックテイキングって結局のところ定番ものを遊ぶことがやっぱり多いから、
うん、
なかなか、あれをなんだっけ、あのゴーカートのやつ、
ゴーストバンカーズ、
あ、ゴーストバンパーズ、
はい、はい、
あれは結構
バンパーズ
か、楽しかったですね。
はいはいはい、あれ面白いですよね、はい、まああれ取り手なのか問題はあるのかもしれないですけども。はい。ってことで、
はい、
こんな感じですかね。じゃあちょっと、円卓さんを。
そうですね。はい。来週のゲストの、来週のメインの、はい、ゲストであるところの、はい、円卓さんですね。
トリックテイキングの代表でもあり、トリックテイキングソムリエ。
ソムリエ、ソムリエなんだ。トリックテイキングソムリエ。
トリックテイキング評論家ね。トリックテイキング評論家。
あ、もしもし。
あ、どうもどうも。
どうも、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ソムリエはちょっと。
ギリギリの話題になってます。ピピー、ピピー。はい。
はい。
はい。というわけでね、来週のそのイベントなんですけど、まあ、はい、トークをね、
はい、
まあ、円卓さんを中心に、あと、まあ、澤田さんと、まあ、私が進行を務めまして、はい、トークをして、まあ、合間にですね、まあ、そのトークで上がったこれはっていうゲームを、まあ、皆さんに実際体験していただくということで、まあ、お送りするんですけれども、はい、うん、はい、で、まあ、そのイベント本ちゃんは、まあ、来週というか、はい、15日の日曜日、はい、はい、うん、にあるわけなんですが、はい、川越先生、今日のお題としてはどういう感じなんでしょうか。
今日のお題はですね、まあそのトリックテイキングの世界とか言っちゃってるんですけども、そこに、とはそもそもトリックテイキングって定義まではいかないまでも、なんかトリックテイキングってこういうもんやでとか、まあ序章的な感じでそこにつながるように、はいはい、まあ行きやすいように
ね。
そうそうそう。基本の木みたいな話をしていければなと思ってるんですけども、
いわゆるこう伝統ゲーム、まあトランプゲームの文脈としてのそのトリックテイキングと、うん、まあ、やっぱりユーロゲーム、うん、まあ、ドイツゲームがこう世界に起こってから、うん、そこの、ボードゲームの文脈で出るようになった、トリックテイキングというのが、まあ、あるわけで、まあ、一応来週のボードゲーム、あ、ボードじゃない、クラッシュとボードゲームのイベントとしては、まあ、一応フォーカスとしてはボードゲームが世に誕生して、まあ、今のボードゲームですね、現代のボードゲームが世に生まれてからのものがメインになるんでしょうかね。
そうですね、軽くは触れると思うんですけど、まあ、そこにたどり着くまではだいぶ端折って話しつつ、ね、まあ、歴史的なもの自体がそんなに、はい、そんなにね、触れないですね、次回、今回は。
まあ、うん、はい、まあ、大枠だけちょっとあれしてね、うん、で、まあ、じゃあ、そのまあプレイ会ということで、どんなところからいきます、うん、それを円卓さんに決めてもらう感じですか。まあ、
円卓さんがとりあえずトリックテイキングとみなしているものとか、トリックテイキングの面白さ的なものとかを、ざっくり説明してもらってもいいのかもしれないですよね。
根っこたるところ
やめときましょうか、それは、
うん、まあ、まずあれなんですよね、円卓さんが商業取り手っていうのを提唱してるんですよね、
はいはいはい、うん、そうね、
僕は
まあ、その、いや、まあまあ、本当に面白いボードゲームの世界のトリックテイキングの特集をしたときに、そこで一応、まあまあ定義してるものを、お話ししてもらう感じで大丈夫だと思います。じゃあ。
どういうことをその時に書いたかを、あんまりもうすでに覚えてないところもあるんですけれども、ね、まあ一つ多分今商業取り手っていうところを言うんであれば、まあ昔トリックテイキングって、まあトランプで遊ばれてたもの、うん、ですよね。はい。
そうですね。
はい。まあ昔はあって。で、それに対して。
まあそもそもね、トランプっていう言葉自体がね、はい、日本ではトランプって言われてますけど、まあ海外では普通にプレイングカードなわけで。
そうですね。はい。
まあ、はい。そのトリックテイキングが伝わってきたときに、
はい。
まあ日本人が誤解をして、
うん、
トランプっていうものだと思ったってことです
ね。はいはいはいはい。そうですね。はい。
だから海外では、まあ、基本的にはポピュラーな、そのまあ、日本でいうところのトランプゲームのポピュラーなものっていうのは、まあ、基本的にはトリックテイキングの、まあ、何かしらってことですよね。
うん、そうですね。はいはいはい。
で、それだから600年ぐらい前からトランプゲームは遊ばれておりいたんですけど、うん、まあ、ここ50年ぐらいですよね。はいはい、その、
はいはい、
商業取り手と
エンドセン
ターのね、
はい
はい、が生まれてきたっていう話ですよね。
はい。まあ、いわゆるその作者が誰かっていうのがはっきりしてるっていうところですよね。伝統的な口伝でどっから始まったのかわかんなくて、いろんな人の手によって、こう、ルールがいろいろと編まれていって、まあ今の形になりましたっていうのが、まあ伝統的なゲームに対して、うん、まあ、この人が作りましたっていうのがズバリわかっていて、まあ特に言えば、その中で、独自のカードデッキを持つようなもの。まあ、うん、とはいえ、創作性の高い、そのトランプのトリックテイキングゲーム、デザイナーズゲームみたいなのも、まあもちろんあるんですけど、その、まあ過渡期のものみたいなのもあるんですけれども、まあ基本的には、その、オリジナルのデッキのオリジナルのルールのトリックテイキングゲームみたいなところが、まあ僕のこう話しやすい部分ではありますね。
はい。で、それを商業取り手と、
はい、そうですね。
演技的トランプと分ける、
はい、意味
でもってことですね。
はい。
うん、はい。そもそも商業取り手になる前に、
はい、
99の話をじゃあしてください。はい。
99の話をしてください。
はい。はい、
あんまりただ僕、来歴とかは詳しくないんですよね、うんうん、正直なところを言えば。
まあまあまあ、はい、うん、まあ、デビッド・パーレットっていう、ウサギとハリネズミ作ってる人が、はい、まあ、いろんなゲーム作ってるんだけども、ね、創作取り手を作ってる人がいて、はいはい、その人が作った、まあ、99ってゲームは、結構これは流行ったわけですよね、はい、世界的に、それなりに。
あ、そうだと思います。はい、うん、まあ、代表的な一作と言っていいタイトルだと思います。まあこのデビッド・パーレットって人がまあさっきも言ったようにウサギのウサギとカメ、ウサギとハリネズミで、あの第1回の年間ゲーム大賞の受賞作作った人っていうこともあって、まあパーレットって別にそのトリックテイキングゲームだけ作ってる人ではないんですけれども、ただそのトリックテイキングゲームっていうものの精神がユーロゲームに対しての影響っていうのはまあ結構でかいんじゃないかっていうふうにも思ってまして、そういう意味でもトリックテイキングゲームのデザイナーズゲームが作られてきたっていうのは、ドイツボードゲームの、交流にもつながっている部分があるというところで、まあ、見逃せない存在なんじゃないかというふうに個人的には思ってます。
なんか密接な関係といいますか。
そうですね。密接な関係にあると思いますし、うん、まあ結構そのトリックテイキングゲームの考え方というか、まあ、なんだろうな、手番順のあやみたいなところとか、そういったあたりも結構ドイツゲームの初期のドイツゲームとかって結構手番順が重要な部分があって、そういうあたりのこうゲームのあやの作り方みたいなのはそういうところから来てる部分もあるのかなって思うところはあります。
で、まあそのメカニクスとしてそういうものを取り入れてるものもね、
はい、
もちろんあったりとか、
はいはい、そうですね。
っぽい何かを、ね、はい、はい。ですね。はい。そういうものが50年ぐらい前に、生まれており、
はいはい、
ドイツゲームの歴史とともに、うん、そういうオリジナル取り手、
はい、
オリジナルというかオリジナルデッキの取り手ですよね、デッキカードセットの、ね、
はい、
はい、っていうのがたくさん発売されていて、
はい、
そのまあその辺りからは円卓さんが取り手評論家として
まあまあ僕の分かってくる範囲という、
そうです。で、一応円卓さんの取り手の定義で、なんか、はい、 この間っていうの、この間っつっても3、4年前に話したときは、一応表向きで順番に出して勝負するっていうのを取り手と呼んでいると。
はい、江田さんがね。はい、うん。講義で言えば、もう、結構大事なポイントが、こう、同時出しじゃないっていうところと、表向きでカードを出すっていうところと、うん、まあ、全員が1枚ずつカード出したら勝負するあたりが、まあ、多くのゲームに共通するポイントなので、まあ、これを外してるやつももちろんあるにはあるんですけれども、
とりあえず、ね、うん、
はい、まあ、2周するとかね、はい。うん、とりあえずこの辺を抑えてる、ものが、まあ、トリックテイキングの、こう、最大公約数的な、はい、うん、定義にはなるかなというふうに思いますが。まあ、
幹の一番太いところってことですね。
そうですね。はい。うん、まあ、もう一つ定義出すんであれば、こう、マストフォローが欲しいかなっていうところはあります。はい。
うん
まあ、だから結構円卓さんはトリックテイキングと一言で言った時にはまあ割とこう保守的な見方をしてるって言えるってことですかね。
保守的なんですかねこれは僕はだいぶこう中立的というかかなりこうあれなんですけど、
フラットに見て、
まあ、フラットな見方と思ってるん
ですけど、まあ、フラットな、まあ、それがイコール保守的なのかなって気がしますけどね。
なるほど。
そのやっぱり、まあ、なんて私も結構やっぱトリックテイキングっていうのは、まあ、今円卓さんが挙げたものに近いところが私の中での その取り手とはなんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、要はねトリックテイキングってトリックっていう、
はい、
その基本的にはその単位を、まあ、取り合いっこするからトリックテイキングなのであって、
う
ん、
ま
あ、そこぐるぐる回るとか、
はい、
じゃあそのトリックとは何ぞえ、トリックテイキングとは何ぞやの前に、そのトリックっていうのはじゃあどっからどこまでを言うんだっていうこととかがあるんだということであれば、うん、まあ、ちょっと飛ばすみたいな感じになっちゃうけど、はいはい、
うん、
まあ今円卓さんが言ったのが、まあまあ私もしっくりくるといえばしっくり、ね、
はいはいはい、
うん、
まあ、ただあくまでね、その木の幹だから、
そうですね、
その先っぽのその枝の部分っていうのは当然ね、今言った2周回るとか、はい、まあ、あの勝負しないときは裏で出すとかそういうのも、まあ、入ったりっていうのは、まあ、あっても、まあ、ミッキーの部分はそう、私も割と近いですね。
そうですね、今まあ話した定義的なものって要するに様式の話でしかないわけであって、ゲームの、良し悪しとは全く関係ない部分なんですよね。だからまあこの形式にのっとってたら、まあ絶対面白いってことはないので、
う
ん、
そう
です、まあ、それは全然なんというか、
まあ、話をする上でのお約束みたいなの
は
あれですよね。
はい、
例えば来週 そのイベントでトリックテイキングのトークをやりますって言った時に、じゃあみんなが一応、はい、まあ、人それぞれイメージに差はあれど、
はい、
まあ、円卓さんが思うトリックテイキングとはこういうのだよっていうのを、まあ、頭に入れておいてもらえるといいよねっていう、その枠組みって感じですよね。
そうですね、はい。
でですね、トリックテイキングの面白さみたいなものって、はい、円卓さんが挙げるとしたら何やみたいなのだったりするんでしょうか。
これは割とまあ手垢がついてるあれかもしれないんですけれども、うん、まあ計画性と、それをまあ、が崩れていく、崩壊していく、波乱のあるところと、それを修正していく、うん、調整していく楽しさみたいな、まあ、計画してそれがぶっ壊れてそれを直していくみたいな、まあ、なんでしょうね、嵐の中で船をこう進めていくかのような、そういった綱渡りの感覚みたいなところが、まあ、取り手の楽しいところかなというふうには思います。
ってことはやっぱり、じゃあまあまあその、はい、まあ、展開はそのまあ、荒れた海かもしれないけれども、はいはい、まあまあプレイングとしては見通しが立つからこその、
はい、
まあ、そのコントロールの面白さであって、
はい、
そういうことから言ってもさっきの円卓さんのトリックテイキングの定義になる感じですかね。そこがあんまりぶっ壊れちゃうと、そもそもそのコントロールする面白さが見出せないから。
そうですね、はい、まあ、やっぱりゴール地点が ある程度見えていて、それに対して自分の打ってる手が、まあ、目的地に近づいてるのか、それとも遠ざかってるのかっていう、まあ、そういった手がかりをもとにさらに次の一手を考えていくっていうような流れが、欲しいですよね、
うんうんうん、かといってそれは例えば、はい、 要は商用取り手以前の、はい、歴史的なゲームに、まあその競技性の高いゲームにあった、その要はカウンティングをして全部を覚えるみたいなとかっていうのも、まあその、そこまでせんでええぐらいの感じなんですよね。そのなんかよくわかんないけど、その商用取り手のそのなんか、ゲーム性みたいなとこが、なんかそこはなんかこうおぼろげというか、まあゲームによって違ったりもするんでしょうけど、なんとなくその、なんかその本気でやってる人もいたりもするんだけど、まあ、本気でやってるっぽい人みたいなのがいたりするんだけども、
はい。
多分あの人らも本気でやってないんだよねっていう言い方も変だけど、全部カウンティングしてやってるやつはいないんだよな、あんまり。その商業取り手に関しては。まあ、そう、まあ、いるのかもしれんけど。
もうバリバリやってますよっていう人、逆に僕はあんまり会ったことはないというか。
ないです
、ね、逆にちょっと変ですよね。それはもうそっちでやってくれよみたいな話ではあったりするってことですよね。逆に商業取り手のそのまあ作り手が考えているそのお客さんとしてはまあぼんやり記憶して遊べようぐらいのものが多いんですよね、どっちかというと。
まあそうですね、逆にこう、うん、知らない人というかあまり遊んでない人の方がこうね、トリックテイキングすごくやってる人たちってこうカウンティングとかやってて、私そういう記憶勝負とかちょっと無理っていう風におじけづいちゃうところがあるのかなみたいな感じなのかもしれないんですけど、いや僕も全然こうそんな明確には覚えてなくて、むしろこう忘れてカウンティングしないというか、できないというか、あれさっきあれ出たっけなみたいな瞬間が僕は面白いタイミングだと思うんです。うんうん、まあ他の人がそういうふうに言ってるときも面白いですよね。いや、出てたけどな、ニヤニヤみたいな。
まあそのぐらいのニュアンス、うん、今のイメージで遊ぶようなものだというものが、まあ、前提にあった上で話した方がいいような気はしますね、はい。なんかね、それがふんわり遊ぶものと思って、たらいいってことですよね、そもそも。
そうですね、そういう感じだと思いますけどね、うん、僕らはそんな感じで遊んでますけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、やっぱり今のそのいわゆる、まあ、ここで言うところ商業取り手っていうのが、まあ、そのボードゲームシーンと結びつきの中から、まあ、生まれたんで、まあ、ドイツゲーム自体があんまりその競技性っていうのを最初から追求してるカルチャーでもなかったっていう側面もあると思うんですよね、まあ、もう当然それはファンの目線でもね、そのドイツゲームを好きな人っていうのはやっぱりそのもうあまりにもこうやっぱり実力重視のアブストラクトでもなく、
うん、
そのもう本当に口八丁手八丁上手い人がもう勝つようなもうゴリゴリのマルチでもなくみたいなところがやっぱり好きで、まあ、ボードゲームやってる人も、まあ、多いし、うん、まあ、それがやっぱりドイツゲームが世界的な人気を得た理由でもあるから、うん、まあ、その、まあ、文脈で語られるそのトリックテイキングも、まあ、そういうふうに遊びたいよねっていう考えがあるのは、まあ、当然といえば当然でもありますよね、
うん、
いろんなレイヤーの楽しみ方ができるっていうか、まあ、すごくねニムトとかも、すごく考えて遊ぶ人もいればエイヤーで出しちゃう人もいて、でもそういう人たちが一緒に遊ぶことができるっていうのが、まあ、懐の深さかなっていうふうには思って、
強みなのかもしれない
ですね。同じ話かなとは思いますけどね。
うんうんうんうん。まあ、だから、それもさっきのドイツゲームとの親和性っていうのもそういうところにあるのかもしれないですよね。そうですね。
はい。
そもそもだからドイツでは、はい、まあ、国民的ゲームっていうか、はい、多分なんか、北と南で全然違うみたいな話もあったりもするんですけども、まあ、結構遊ばれてる、まあ、日本でいう大富豪みたいなもんやないかとか花札みたいなもんやないかみたいな話あるんですけど、
はい、
まあそう思っといて間違いない感じですよね、はい、
多分そうなんじゃないですか、
多分知らんけど、
どういうこと実際ね遊んでるところを見たとかじゃないんですけど、話としてはそういうふうに聞きますよね。
それまあ今のね、それぞれの中にみんな大富豪やってた人もいればやってない人もいるからね。まあそれぐらいの、ね、それぐらいの感覚で、まあやってるやつはやってるとか、まあ小学校でやってるとか、ね。
事実として、うん、例えばその書店、本屋とかで、わざわざゲームコーナーでなくても、うん、その、トランプのそのスカートデッキとかがあったりすることもあるから、ね、そういう意味ではやっぱりある程度のポピューラーなものっていうことは間違いないんじゃないですかね。
うんうんうんうん、
まあ、それこそね、日本だってその、その絵本コーナーの隣に花札とかが置いてあることはまあ割とあっても、じゃあみんなが買うかっていうとそうではない
けど。そうですよね。
まあでもある程度みんなが知ってるぐらいの感じではいるから、まあその、 ね、少なくともその書店の店頭とかを、ね、を見ると、まあ、そう思って もいいんじゃないでしょうかね。
まあ、トランプ、日本のトランプのデッキが本屋さんのカウンターに売ってるような感じで、スカートっていう、トリックテイキング用のカードデッキが売られてますよね。
そうですね。
うん、
で、はい、あの実際でさらにゲームコーナーに行けば、まあ、いろんなメーカーが出してるそのスカートデッキが、
うん、
その何種類もね、バリエーションで並んでたりするから、
うんうんうん、
トランプでなく、そのスカートを遊ぶためのデッキがそういう状態で売ってるから、まあ、やっぱりある程度、まあ、そのポピュラーであることは間違いないんじゃないですかね。
なるほどね。ということで、最近、ザ・クルーが年間ゲーム大賞じゃなくて、はい、もう一個の方だっけか。
エキスパート部門、ね。
エキスパート部門の大賞を取って、
はいはいはい、
のもあってか、もどきじゃないけど、協力ゲーム的な取り手は海外で結構出てるような気がするのと、まあ普通の取り手も出てますよね。で、はい、日本が特に、
はい、
なんか取り手ブーム的な感じで、カードゲームといえば半分、まあ3分の1ぐらい取り手のゲームが出てるんじゃないかなっていう時期が一時期あり、つつ今なんか大富豪と並んでるような感じだとは思うんですけども、あれって、どう見てますか、はい、円卓さん的には。なんか、まあ、いやどう見てるか、なんでなんやろうなっていうかね、例えばね。
なんでやろな、なんでやろな、理由は、まあ、作りやすいからだと思いますよ。やっぱり、こう、ゲームってどういうふうに作られるかっていうか、その、マーケットに最適化されるっていう考え方が、まあ、あるわけですよ。これはビデオゲームの方でもそうだと思うんですけれども。
うんうんう
ん、で、やっぱり今、日本のマーケットっていうのを見たときに、まあ、一番こう、販売チャンネルとして影響力が大きいのは、まあ、ゲームマーケットがありまして、で、ゲームマーケットで、こう、ゲームを売るためにはどういう形式のプロダクトが、適切かっていうところを考えたときに、まあ、カードゲームっていうのが、まあ、一番作りやすい、コスト的に、だったり、労力的にだったり、うん、はい。っていうのが ありますし、まあ、あとカードゲームだけだったら、こう、印刷の選択肢みたいなのもすごい増えるわけですよね。ボードだったり、コマだったりっていうのがあると、やっぱまあ、ボードゲーム専門の印刷会社とかに頼まなきゃいけなくなるのが、まあ、カードゲームだけだったら名刺印刷してるようなところにも、選択肢が広がってくるみたいなところがあって、まあ、カードゲームっていうのが一つ選択肢として上がってきて、で、そのカードゲームの中の、まあ、いろんなジャンルがあるんですけれども、まあ、その中の一つで、まあ、人気があると言っていいのかな。ちょっとまあ、そこは、諸説あるかもしれませんが。
まあ、作ってる人に人気あるってことだね。作り手側に人気がある、ね。作る側に
人気があるだと思います。うんうんうん、これ、遊ばれる側に人気があるっていうのとはまたちょっと違ってて、作る側にとって人気があるというか、まあ、選択肢としてあるっていうのがトリックテイキングっていうのが、一つ言えるんじゃないかなので、大富豪系のゲームが増えましたっていうのも、話としては同じだと思うんですよね。カードゲームで表現しやすいジャンルだからっていう。
あと、まあ、ルール説明が簡単だったりとか、まあ、あれですよね、そもそも下駄を履かすことができるというか、ある程度そのトリックテイキングというものが強固なメカニクスだからこそ、
はい、
そこに、なんだろう、ある程度、例えばそれ、5点以下のゲームなんないな、みたいな、10点なんてね。
まあ、さっきの話じゃないけど、だいぶ幹が太いからね。
まあ、そうです
ね。トリック、マストフォローで、はい、例えば4スートでも5スートでもいいけど、その、何スートあって、マストフォローで、で、まあ、とにかく取れば勝ちですよ、みたいなことさえやれば、まあ、形にはなるのはありますよね。で、そこから先にね、まあ、特典のシステムをいじるとか、まあ、ちょっとセットコレクションの要素を入れてみようかなってやれば、
うん、
まあ、形までは持っていけるっていうのは、やっぱり、だいぶハードル低いですよね。うんう
ん、まあ、フォーマットが結構ね、しっかり作られてるから、
うん、はい、
完成形が見えやすいっていうのはあるかもしれないですね。
大富豪系よりもさらにあれだもんね、その、うん、幹が太いから。
そうですね。うん、
そっか、前なんか、遠藤さん言ったのはあれですよね。確か、将棋の亜種のゲームって結構出たりするんですけど、
はい、
まあ、それに近いもんじゃないかみたいな話をされ
てました、ね。ああ、まあまあ、そうですね。うん、はいはいはい、うん。まあ別に将棋の亜種、麻雀の亜種っていうのとあんまり変わんないっちゃ変わんないですよ。こう、
うんうんうん、
作り方というか、アプローチの仕方としてはね。その上で、舶来物であるっていうのが、こう、ちょっとロマンがあるみたいなところがあるんじゃないですかね。トリックテイキングに関して言えば。まあ、 なんかそういう伝統ゲームの亜種を作りますっていうんだったら別にまあ、それに限った話じゃないと思いますし、まあ大富豪亜種っていうのは割と僕は、なんつうか割と好意的に見てるというか、大富豪は結構まあトリックテイキングよりも大富豪の方が馴染みがあると思うんですよ。だから大富豪の亜種を作るっていう風になった時に、こう勘どころって分かりやすいと思うんですよね。トリックテイキングの亜種を作るよりも大富豪の亜種を作る方が多分こう筋のいいものができやすいんじゃないかっていうことを思ってるんで、僕は大富豪が増えた時は、あ、いいぞいいぞ、みんないいもの作れるからいいやいいやんいいやんって思ってたんですよね。
なんかトリックテイキング、それまああれ、その同人ゲーム、日本のゲームを僕すごい遊んでる、はい、最近遊んでるんですけど、その中でよく思うのが、やっぱそのあんまトリックテイキングを、まあ、僕も理解してないだからけど、多分僕より理解し、はい、僕も大概理解してないわけですよ、そもそもね。その理解分かってないんだけども、はい、そのなんかスランクが1個増えたらどう、確率がないやみたいなのは全然分かんないんだけども、はい、そんな僕よりも分かっってないで作っちゃったんかなとか思うものもあったりとか、なんだろうね、はい、例えば手なりというか、こうなんかもう出す、はいはいはい、出すカード出しマシーンになっちゃうゲームとかね、はい、途中から、はいはい、後半ラウンドはもうなんかそんな、そうするしかないみたいなゲームとかが結構あったりとか、言っちゃえばそのあんま、その僕は今5点は確実って言ったんだけど、
はい、
何やったら4点になってるようなゲームもあったりするような気がしていて、はい、それって、ああいうのって何なんですかね、何が、まあもちろんその手札が、そもそものカード枚数が少ないっていうのは、まずその、それが起こりやすいとは思うんですけども、スートが少なかったり、ランクが少なかったりっていうのはね、それ以外何がそうなってんのかなとか、今、すごい不思議に思うときありますよね。
それはあれじゃない、やっぱり、その、まさに川上さん言った通り、うん、5点になったところで形になってるから、そのまあゲームの完成っていうのって、遊べれば完成という見方もあれば、やっぱり面白くなければ完成じゃないという見方もあって、ゲームとしての体を成してるぐらいで終わっちゃってるものが正直多いっていうことなんじゃないの。やっぱりそのプラスアルファが盛り込めてないから、もしくはその最低限の面白さである5点までいかずとも、やっぱり形、幹が太いから、その幹さえボーンって立てちゃえばゲームやってる感じには作れちゃうから、やっぱりそこがそのさっき言ったその安心して取り作れるっていうところの裏返しでもあるんじゃないかなと思いますけどね。その、まあ、形になっちゃうがゆえに、やっぱりそのそこから先をとこう研ぎ澄ますっていうところまで正直至ることができてない人もいるのかなっていう気がしますけどね。
でもなんかそうか、でもそう考えたら、まあ、日本のゲーム、その同時ゲームはよくそういうのに当たることが多いけど、まあ言うても海外のゲームとかも、なんかどこなんやこれみたいな、たまにありますもんね。
まあまあ、ありますあります。海外の、それはね、はい。
でもやっぱそのところが深いというか、さっきみたいに幹が太いじゃないけど、それでも許容されるものがあるから、やっぱもうトリックテイキングっていうだけで、やっぱその下駄は履けるのかなとか、言ったらあれですけど、と思ったりはしますね。
というかまあ遊ぶ人がこうトリックテイキング の、うん、あの面白がりどころのポイントみたいなのが、うんうんうん、その思ってる以上に広いのかなっていうふうに思ってて、うん、ある人は A の部分を面白いと思ってて、ある人は B の部分を面白いと思ってて、ある人は C の部分を面白いっていうふうに思ってるみたいな感じで、うんうんうん、なのでこう向き不向きというか、人によって評価が変わるみたいなことが結構あるのかなっていうふうに思ってますけどね。
なんか俺この間レベルプリンセスを遊んだんですよ。
はい。
それってなんかほとんどハーツみたいなゲームですよね。はいはい、ハーツにちょっとだけ各自一個ずつ特殊効果がつくみたいな、一、はい、回だけ使える。
はい。
それ全然面白いですよね、やっぱ。いや、なんかその月に例えば5つぐらい新作、海外の新作の、はい、結構まあ有名な人が作った取り手を何個か遊んでるんだけども、
はいはい、
全然それよりも、はい、レベルプリンセスでいいやんみたいになっちゃうというか、
はい、
やっぱ、うん、それはちゃんと下駄が履けてるというか、まあ、間違いない老舗の味じゃないけど、なんかわからない味噌ラーメンみたいなもんなのかもしれないですけど、
はい、
そのベタなんだけど、ちゃんと面白いっていうのが、まあ、味わいやすいし、はいはい、まあ、僕でも味わうことができてるのかもしれないしね、逆に言うと、僕ぐらいのその、 よく分かってない人でも楽しめる遊びにはなっていて、うん、なんかむずいなと思いましたね。その取り手って何やろうなとちょっと考えるきっかけになったというか、はい、はい、ここ最近だとね、うん、とか思ったりしてるんですけど、それ何なんですかね。
そう、取り手味噌ラーメン説っていうのが僕の中にもあって、これどっちかっていうと、あの、僕あんまりラーメン食べないんですけど、あの、ラーメン発見伝っていう漫画が好きで。
ハゲの人なんですね。はいはい。
そうそうそう。その中で味噌ラーメンっていうのはめちゃくちゃうまいんだけど、うん、味噌の味が支配的すぎて、どのラーメンも大して変わらないみたいな。
うん、はい。
70点とかは出せるんですけれども、それ以降、それ以上の、
独自性がないってことか、
うん。そう、難しいジャンルですみたいなことをね、うん、言ってるんですよ。で、割とまあ、それって似たようなところがあって、トリックテイキングも、それ自体がすごい強固な仕組みであるがゆえに、まあ、それを崩すとすごく全体のバランスもどちらかっちゃうし、かといって、まあ、そのまんますぎると新味が出せないっていう、まあ、そういう二律背反を抱えているジャンルではあるんですよね。はい。
まあ、さらにそのレベルプリンセスのあれで言うと、まあ、レベルプリンセスは海外のゲームだから、うん、そこからその日本の方が作ってるのよりまたその尺度もちょっと違うっていうのもあると思うんですよね。やっぱり日本の人がそのまあハーツじゃんみたいな感じのものはやっぱりなかなか出せない、うん、それくらい思い切ったことはできなくて、うん、まあ、やっぱり自分でデザインってしたいでゲーム、まあ、さっき言った通りそのボードゲームを本当は作りたいんだけど、まあ、コストの部分とか、はいはい、まだ自分のノウハウの部分でそこまで至ってなくてトリックテイキングを作るってなった時に、まあ、やっぱりそれって背伸びしたい気持ちもやっぱりどうしてもあると思うんですよね、うんうんうん、そうした時にやっぱりハーツプラスアルファではやっぱり出せなくて、
はいはいはいはい、
そこで、そう、まあ、いいことなのか悪いことなのかともかく、うん、そのプラスアルファプラスベータプラスシータぐらいのものが、
はい、
出てきて、うん、はい、っていうのはあるとは思いますけどね。だからそのレベルプリンセスみたいなものが日本では、うん、生まれにくいっていうのはあるとは思いますけどね、
うん、そう、逆にでもそこって分かんないですけど、なんだろう、例えば僕らが将棋のゲームを、
はい、
将棋を超える将棋を作るぜはわしらみたいなことは、はい、なかなかいやいやいやってなっちゃうとこあるじゃないですか。将棋を詳しいからやったことあるからっていうのと一緒で、例えばドイツの人だと、うん、なんかその、いや、取り手ってそんな、いやいや、すみません、みたいになっちゃったりするのかなとか逆に思ったりするんですけどね。近いがゆえに、距離があるのは日本の方が距離があったりするわけで、うん、まあ、その人にもよるけどね、もちろん人にはよるんだけど、ゲームを作り始めた人にとっては、取り手って結構未知の存在で、まあ、ちょっとだけ触れて、非常に面白かったもの、みたいに思って作ってんのかなと思ったりはして、まあ、人によるけどね、それで。
まあ、逆あれじゃないけど、やっぱ将棋は固有将棋でしかないけど、うん、トリックテイキングはそもそもその、
まあ、幅があるのか、
そう、伝統ゲーム由来のトリックテイキングでも、そもそも、ね、もう5万と数があるわけで、
うん、
そう、だからその、うん、これじゃないじゃないですか、トリックテイキングっていう、
そう、うん、アレンジの歴史ですもんね、
うん、だから私、あのザ・クルーが日本から出なかったのがもう悔しくて悔しくて、
おお、
こねくり回さなくてもこんなにその新鮮なトリックテイキングが出せるんだっていう、うん、その視点を変えるだけで、
うん、っていう日本人がやるべきことみたいな、そこは、
うん、そうなんですよ。それはあれはもう、うん、やっぱりできたと思うんですよ。
いや
でもさ、うん、はいはい、
僕は逆に日本人には作れなかったかなっていう気もしますね、
うん、距離感的にその取り手との間合いというか、
そうですね、一般的にあれだけこう手加えないプレーンな形で協力ゲーっていうのはまあ難しかったんじゃないかな。何かしらもうちょっと手入れちゃいそうな気がしますね。
いやでもね、俺なんか最近思ってるのはそれに、
はい、
まあその、まあ、クルーありきで手を入れてなんかっぽいものを作ったのがボムバスターズで、それが賞を取ったからいいんじゃないかとは思ってますよね。うん、なんかそこの延長線上には、まあ、取り手じゃないけど、ね、
延長線上にはあります、うん、取り手じゃない
協力ゲームで、まあ、はいはい、クルーアシュではあるなと思ったりしていて、うん、
いやまあそれはそうじゃないですか。ボンバスターズはクルーの延長線上に
ある、うん、あるかもしれないけど、そういった、
は
い、
ゲームとしてはね、
うん、そうですよね。最近面白かった取り手は何ですか、円卓さん的に。
あ、百害あって一利なしっていう、これ、まあ、日本の同人の。
タバコのやつだね。
はいはいはい、そうです、タバコのやつです。それが結構良かった、ね。
はい。
すごい、こう、インターフェースと言いますか、は、
うん、
めちゃくちゃ遊びにくいんですよ。
うんうんうん、
もう、ちょっと見て、あかん、これっていう風になるような。うん、まあ、うん、本当遊びづらい。ランクがこう、右肩にだけ書いてあるみたいな。作り慣れてない人が作ってる感じ。めちゃくちゃ遊びにくいんですけれども。ただ、こう、うん、なんて言うんですかね。テーマが禁煙をテーマにしてるんですね。で、なるべくこう、タバコ吸うとマイナス点になっちゃうんですけど。
うん、
要はこう、トリックに勝つと、こう我慢できなくてタバコ吸っちゃってマイナス。
はいはいはいはい。
で、トリックに負けると、タバコは吸わないで我慢はできるんだけど、ストレスが溜まっていくみたいな感じで。うんうん、で、ストレスが溜まっていくと、うん、タバコを吸った時のマイナス点が2倍、3倍、4倍つって増えていくんですよ。なので、自分の手札を見て、その倍率の少ない時だったら、まあ、タバコ吸ってもいいかな。
吸ってもいいかな、みたいな。
感じで、まあ、マイナス点をコントロールしていくみたいな。そういう感じのゲームなんですけれども、まあ、割ともうこれでほとんどゲームのルール8割ぐらいいったような、すごいシンプルな時なんですけど、まあ、やっぱこう、同人の取り手、まあ、いろいろとルールを見て、いいかな、悪いかな、みたいなことを考えたりするんですけど、やっぱ基本的な高校生として、ルールが簡潔な方が面白い確率が高いと、僕は思います。これはテーマにちゃんと合ってるというか。
タバコだしね、
うん。そうですね。はい。
そういう意味で言うと、カラオケトリック結構私面白かったんですけど、
はいはい、
あれも、まあ、ベースとなる部分はすごく道に近いところで、その、自分であれそのカラオケトリックで文字通りカラオケをテーマにしたトリックテイキングなんですけど、円卓さんやりました？
いやー、やってないんですよ。
予約っていうアクションがあるんですよね。
はいはい。
要するにそのトリックをそのプレイすることがなんかリードプレイヤーになって、そのトリックを始めることがなんかこうカラオケで歌ってることになぞらえてて、その予約するカードを自分のその手番で1回使って予約しないといけないんですよね。でその予約をしてないとそのリードプレイヤーになれないんだったかな。
はいはいはい。
まあ、結局だからそれがやっぱり田黙に入力をして、
はいはい、他
の人が歌ってる中に歌ってる中で自分は入力をして次の歌う番を待つみたいなことと、
はい、
すごく合ってて、
はいはいはいはい、
なんか日本人はなんかそういうことはすごくうまいのかなっていうのを今円卓さん話聞い
て、ね、ああなるほどね。この前ちょっと僕の自分のスキさんラジオの方で話をしたんですけれども、そのテーマとメカニクスっていう話、まあテーマですね、テーマの話をして、その時に、まあ、テーマとメカニクスって言い方はちょっとこう誤解を、招きかねないんじゃないかっていう話をして、うん、でどっちかっていうとテーマっていうよりはストーリーって言った方がよりこう適切なフレーバーの乗せ方みたいなことを考えやすいんだよ。結局このゲームを通して、プレイすることでどういうストーリーが生まれるかみたいなところを、念頭に置いた方がもうテーマ選択しやすいんじゃないかなっていう話をしたんですよね。で、まあトリックテイキングって結構そのあたりのテーマの乗せ方が難しいジャンル、すごく抽象的なゲームデザインのものなので、テーマ乗せるっていうことがすごいみんな苦労してると思うんですけれども、その分だけやっぱちゃんとこうゲームを通してこういうストーリーが描かれますよっていうフレーバー付けができてると、それだけでこうグッとなんというか遊んだ時の満足感みたいなのが高くなるなっていうところはあります。
イメージがね、イメージがそのプレイングにそのまま繋がってるっていうのが、
そうですね、はい、
そうっすよね。ずっと何回俺は同じことをやってるんだって感じになっちゃいますもんね、取り手ってね、本当またこれか、またマストフォローかよ、みたいな。
着目するとね、はい、
うんうんうん。なんか俺でもさっきのタバコのゲームに関しては、なんか、あれもさっき言ってた、その、手なりみたいなになっちゃってた気がするな、僕ね。
ああ、はい、はいはいはい。
うん。あれも、ランクが少なかったんかな。
あれは、そうですね、そういう、こう、プレイングでどうにかする余地っていうのは結構少なくて、で、もう、ハイカード1枚しか持ってないリードが、プレイされて、もう、 しょう、どうしようもなく知ってみたいなこともあったりするんですけど、このしょうもなさというか、うん、20点食らったけど、まあまあ、みたいな。30点食らえなかったから大丈夫大丈夫みたいな。なんか、あの得点のレンジもね、結構いい感じだったんですよね。
なんかがそういうね、なんか取り手って言って、そのちょっとこう、トリックテイキング好きが、なんだ、うん、変態取り手って言ってるものと、なんかそういう今みたいな冗談取り手みたいな、すっとこどっこい取り手みたいな面白さみたいなのあるわけじゃないですか。はい、なんか50点、かマイナス50点でいい加減しろよみたいな。
冗談取り手っていいですね。
うん、なんかそういう、ジャンル分けしてほしいよね、マジでね。なんか何かわかんないから、そこでなんかこういう事故が起こってたりとかもすんのかもしれないし。ね、
なんか 変態的なトリックテイキングっていう言葉も今ちょっと日本においては、ちょっと一人歩きしちゃってる部分もあるからね。
う
ん、なんか
そうですね。あの僕らが多分変態取り手とかって言ってたやつって今の基準から見ると、うん、そんな変態じゃないんですよ。もうそれを免罪符にして変なものを作って変態取り手っていうのはちょっとどうかなっていうふうには思います。
うん、ぐちゃぐちゃにしちゃってるというか、なんか上乗せ上乗せ上乗せみたいなことをしちゃってるもの
も、まあ、法建築してもええやろ、
ね、そうそうそう
確か
まとまってないものは多い気もしますよね。そういった意味ではなんかそういう違法建築的なゲームをやった時の、でもそれをねまた変態とか言っちゃう人もいるからな。うん、これじゃない感じになっちゃうんですよね、こっちは。その時にあちょっとイメージと違うみたいな。
これ逆にあの親切心の裏返しみたいなところもあるんじゃないかっていうか、まあ今やっぱりこうみんな、なんというか言葉を選ぶところがあるわけじゃないですか。あのゲームを遊んで、人のゲームを遊んだ時に、直接的な言葉を言いにくい時に、うん、変態取り手ですねって言って、そしたら何かこう自分のスタンスを示したことになるわけじゃないですか。
そういうことなのかな。そういうこと。
そういう時に便利な言葉ではあるかもしれない。
確かに確かに、気をつけよう、変態取り手に。
まあわかんないですよ。みんなそういう用法で使ってるかわかんないですけど、
ね。だからなんかそういうのもあって、だからその変態の見極めが難しくなってますよね。
難しくなってますね。
怖い、
うん。で、その作ってる方にもあると思うんですよ。その変態取りで作っちゃいましたっていう、はいはいはいはい、その、まあ、ポーズを取りたい気持ちもわかるから、うん、それに、その両方があって、遊ぶ方もそうだし、うん、その作る方もあって、そういう人たちとそのがっちりこう、ギアが、噛み合うためのワードとして変態があるっていうのはあるのかなっていう気はします。
そうですよね。
なかなかこう王道取りで作りましたみたいなのって言いにくいですよね、おそらく。
すごくなくなりますよね、それね。
すごく自分も真正面に向き合わなきゃいけないし、こう遊ぶ人からもあのきちんと見てもらう形になるから怖いじゃないですか。それに対しては変態取り、変態取りで作っちゃいましたっていうのはこう逃げ道になるというか、そういうところはあるんじゃないですか。
かっちょいいけどね、それ。なんか、俺も王道取り手作ったんすよ、みたいな。
うん、いや、
これから 10年これだけでいいと思いますよ、ぐらいの感じで出したら。
そういう人が出てきてほしいです。
それだって、円卓さん、あれでしょ、あの、カタログ読み配信でそんなこと書いてあるのあったら、もう絶対チェックしちゃうでしょ。
まあ、チェックはしますね。チェックした上で、果たしてどうなるかって感じですけど。
この単語はね。まあでも日本独自のそのね、ガラパゴス楽しみ方としてはすごいいい楽しみ方と思いますけどね。
うん、
そのまあ今ちょっと私がその最初いろんな人からゲームを教えてもらう中でこれ変態だよみたいな時とだいぶ意味合い変わっちゃったけど、
うん、
まあでもその私はその変態っていうふうに何かしら表すっていうこと自体は嫌いではないから、
うん、
なんかその確かに世界的ではないけど日本的な楽しみ方としてはすごくいいなとは思いますけどね。
うん、私もインゴみたいなイメージを全然それを思ってなかったからちょっと衝撃でしたね。確かに俺も使おうと思いましたね。
あ
逃げ道としての、ね、うん、
いや変態的ですね
そうそう変態ですねつって何でもなんか褒めてるようにも聞こえるって二面性があるからね、いいですね。うん、
それは今この子で言ってる時点で川上さんの言った変態っていう言葉に、ね、
あいつ面白くあいつ面白くなかったんだなってバレちゃってるっていうね。はい、
まあ、実際ね、今金さんがそう変態取り手の始祖は何なのかって、その変態取り手ではないけど、まあ要はボードゲームとより結びつきの強い大元のトリックテイキングから見るとかなりユニークなっていうところの掘り下げは当日のイベントでやる予定ではおりますので、
イベントではなんかいろいろね、いろんなことが、まあゲームして話聞いて、ゲームして話聞いてみたいなことをやっていくんですけども、その話題に出たゲームを遊んでいくみたいなことをやっていくんですけども、それとは別で、なんか面白いことがあったりとか。
面白いことがあった
り。いいことがあったりとかするわけですよね。うん、
そうですね。もう盛りだくさんですよね。
なので皆さん来てもらったら、取り手好きなら、あんま取り手好きじゃなくてよくわかってない人も来たら面白いと思いますんで、そんなに詳しくない人が来て楽しめるイベントではあるようになってるんで、ぜひぜひ。そんなことないですか？そんな感じですか、
ね、まあ、アカデミックなイベントではないからね。
その
お勉強しましょうっていうことではなくて、うん、まあ、よりトリックテイキングのことを、まあ、こんなふうに話を知ってると、まあ、さらにトリックテイキング楽しめるようになるかもねぐらいの感じで。
まあ、そうですよね。
多分大体まあそんなにすごいなんかマニアックなものとかは取り扱ったりはしないので、むしろこう、あ、普段というか、まあ自分が知ってる通りで、あ、こういう立ち位置のゲームなんだみたいな、あ、違う一面性がわかるかなという気がしますね。
再確認をはなんかその新発見みたいなね、
はい、そうですね。その上で遊んでみるとやっぱりちょっと感じ方が違ってくるんじゃないかなっていうところがあると思います。
まあね、話してる内容、その円卓さんが話してる内容、澤田さんが話してる内容と、まあ、聞いてるそのあなたの思ってることが、まあ、大きく違うこともあるかもしれないけど、まあ、そういったこともね、いろんなこと、いろんな人のいろんな話を聞くことで、そのさらにね、幅が出てくることは間違いないと思うんで。
うん、でまあ、そういうゲームを作ってる人とかそういう人も来ても面白いかなと思うんで、知識としてちょっとなんか知っといた方が、知らないよりは知ってる方がいいわけで、何事も、うん、それなんか取り手を作ってる人と か、 なんか作ろうと思ってる人とか作ったことある人も来てもらったらいいんじゃないかなとは思いますね。楽しめるんじゃないかなと、うん、じゃあまあなんかそんな感じですかね、はい、で、来週の日曜日12時から、はい、高円寺トルケーブでやりまして、はい、夕方の、まあ、5時ぐらいまでイベント多分押すと思うんだけど、大体5時ぐらいまでやって、その後6時半から、はい、トリックテイキングを遊ぶ会、その前半のそのトークと取り手を遊ぶんですけど、そこでまあ他のゲームいろんな名前出てきたりとかすると思うんですけど、そういったものも含めてまあ遊べるイベントにしようと思ってますんで、はい、なんかいろんな取り手に触れるいい機会だとは思うので、うん、皆さんもぜひお越しいただければと思います。
はい、まあ、うん、僕なんかは地下迷宮と5つの部族の新版を持っていく予定ですし、渋、うん、さんも来るっていう話なんですけれども、渋さんもこう新作持ってくるっていう話なので、
うん、
そういったものにを遊べる機会があるかなとは思います。身構える人が、まあ、少しでもちょっと気を許してくれる機会になってくれたら嬉しいは嬉しいです。
そうですよね、確かに確かに、うん、ぜひぜひ皆さんお越しください。で途中から来てもね、多分わけわかんないかもしれない。楽しめるのかな。
途中から楽しめるんじゃない。だって一応南部構成会になってる。
はいはいはい、そうですよね。だから途中から来てもそう楽しめるし、いいと思います。夜だけ来るっていうのもいいかもしれないですね、
うん、4年前にやった時はなんかすごく本当に、取り手知らない人参加者、
う
ん、
結構来てましたね、そういう人がね、
いらっしゃったんですけど、うん、まあイベント終わった後にどうでしたかって言ったら、すごく楽しかったですっていう、
お、素晴らしい、言
ってもらった記憶があるんですよね。
そういう人の方がいいのかもしれないですよね。そうね、フラットに楽しめるというか、う
ん
う
ん、いやそうだと思いますよ。なんかそのあまりにもこう取り手に思い入れが逆に強すぎると、
うん、
それなんやねんって可能性もあるから、本当に取り手を魚にいろいろこうおしゃべりを私たち3人がまあやるっていうぐらいの感じで、それを聞きに来るぐらいでいいとは思うんですけどね、
うんうんうん、確かにね、ですね。なのでそんな感じで、じゃあ、日曜日15日お待ちしてますんで、はい、皆さん、はいはい、ぜひお越しください。いや面白いですね。でもそうしてちょっと取り手の打ち合わせとかしてたんだけど、昨日とかね、なんかこう面白いと思いました。なんか取り手を
面白かったね、
うん、掘り下げると面白いですよね。
時間足んないぐらいだったもんね、その取り手の話してるだけで、
う
ん、
まあそうですね、いくらでも話せるっちゃ話せるんですけどね、
うん、ですね。 ということですかね。そんな感じですかね。ありがとうございます。
はい、はい、
うん、はい。じゃあ皆さん、ぜひぜひお越しください。
は
い
はい、ぜひお願いします。皆さん、
そうですね。
ください。
じゃあ来週、再来週か。はい。じゃあよろしくお願いします
。15日、15日です。
はい。です。じゃあありがとうございました。遅くまで。円卓さんも明日仕事なのですいません。はい。
いえいえ。
ではでは、お疲れ様です。
はい。皆様、はい、週末をお過ごしください。
はい、お疲れ様です。
はい。